青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、はるか彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。沖縄から始まって東海地方まで5月のうちに梅雨入り宣言がされました。関東でも雨の日が多く、そろそろなんでしょうかね。ところで先日のスーパームーンの皆既月食、皆様は見られましたか？昼も晴れていたので期待していたんですけれども、夕方から雲が広がってきてしまって月がほとんど見えませんでした。お隣の奥さんと見えませんねと言って家に入っていたのですが、9時近くなってピンポーンって鳴るので何事かと思ってインターホンに出たら、少しかけて見えてるが見えてきたわよって教えてくれたんで急いで外に出てみました。そしたら薄雲の向こうに橋が欠けた白い月がぼんやりと見えていました。近所の人たちも集まっていて、月食が終わりきる前に少しでも見られてよかったねと言い合って、それでおやすみなさいをしたのでした。皆様はいかがでしたか？さて、緊急事態宣言がまた今月の20日まで再延長されてしまいました。まだまだステイホームが続く中、皆様いかがお過ごしでしょうか？私はといえば、ステイホームの間にスマホや PC をいじることが増えて、ついついいろんなところに行ってはポチッとしてしまうことも増えてしまいました。その中で新しく始めたのが、有機栽培の野菜をお任せで届けてくれるサービスで、最初の1回はお試しで2000円だったんで、本当にお試しのつもりで申し込んだんですけど、これが思っていた以上に美味しくって、それでですね、野菜が苦手な長男がですね、レンコンとかピーマンとか今まではこう残しがちだった野菜まで残さずに食べてくれたのに驚いてしまって、で、ちょっと有機栽培は高めかなと思ったんですけど、そのまま続けてしまいました。卵や野菜が毎週約4000円ほど届くんですけど、それだけまあ支払いもするということになるので、値段だけを考えるとちょっとこう、やっぱり普通に安売りの野菜を買うことを考えたら3倍から4倍払うことになるんで、ちょっともったいないかなとも思ったんですけど、でもそれを考えるとそれだけ無駄なく使うようになり、また美味しいと言って家族も喜んで食べてくれるようになったので、今のところはまあ良かったかなと思っています。レンコンステーキだとかグリル焼きピーマンだとか、今までやったことがないけど超簡単な調理法で美味しい一品ができてしまって、やっぱり食材の力はすごいなとしみじみ感じているこの頃です。皆様は何か新しく始めたこととかありますか？番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
都合により、キラキラアーティストは 今回はお休みです。どういう都合かというと、私事でいろいろと忙しく、見つけた素敵なアーティストさんたちとのコンタクトがまだ取れていないからなんです。というわけで今日は2つの新コーナーに挑戦してみることにしました。今回からたまにやるかもの新コーナー、その1は忘れられないです。今回は忘れられないあの人です。と言っても実在の方ではなく、心の中で鮮やかに生きている作中人物なんです。小中学生の頃の私を支えていたのはポリーという名の女の子でした。4年生の時、駅前通りの商店街の外れにあった古本屋さんで買った谷間の白百合無駄し語りの少女という本の登場人物なんです。確か世界名作文庫っていうシリーズだったと思うんですけど、その中の一冊だったと思います。やっぱり古本屋さんにある本なので、誰かが読んだ古い本で、図書室にある本のような感じの古さの本だったんですけど、私にとってはその出会いはとっても大切なものになりました。ルイサ・メイ・オルコットの原作で、それが子供にも分かりやすいように優しい文章に直してあって書いてあったんだと思います。なので、私の中、そのね、4年生の私の中にもしっかり染み込んでいって、そのポリーという子がものすごく生き生きと生きていったんですよね。で、田舎の牧師さんの一家に育った優しくて真面目な、題名にある通り昔語りというか、やっぱりこう昔ながらの家庭教育を受けて育った子だったんですけど、その子が学校に行くために都会の親戚だか知り合いだかなんだと思うんですけど、親御さんの縁で都会の家に預けられて、その家族たちと生活をしながら学校に通うんですけど、その家族は人を預かることもできるくらいなので、裕福なお宅で、その中でファニーというお姉ちゃんとトムという弟がいるんですけど、その二人はやっぱりこう価値観とか考え方とか生活の仕方とかも全然違うんですね。もちろん田舎と都会なので言葉遣いも違うし、で、そのお金持ちのうちにはおばあさまがいたりとか、昔の本なのでおばあさまという言葉じゃなく、トジという言葉が使われていたんですけど、トジってなんだろうって思いながら国語辞典引いたりとかして読んでいたのを思い出します。そしてそこの家族が、そこの家族はポリーと触れることによって、ポリーはその家族と触れることによって、やっぱりこう様々な経験をし、お互いにこう影響を与え合いながら、成長していく話でもありました。ポリーも流されることもありながら、悩んだり苦しんだりしながら、それでもまっすぐに自分の考えを見つめていく、その姿が私は好きでしたね。で、何回も何回も読み返しました。で、その頃の私にとっては、やっぱりポリーはちょっと自分もこう周りの人の価値観とかとなかなかこう馴染めないところがあったりとかしていたので、なんていうか、すごくこうその頃の私にとってはポリーの生き方も理想でしたね。そしてなんていうか、どんなことがあってもぶれない一つの芯が自分の中にあるっていうのはすごく大事なことなんだなって思ったので、こうやっぱり辛いことがあったりしても完全な自己否定はしないそういう土台がやっぱり出来上がっていったような気がします。さて、そして多感な高校生時代になっていくと、やっぱり とにかくもう、私にとってはこう、友達と付き合うっていうのも生きにくい部分もすごくあったので、とにかく多読で、手当たり次第次々といろんな本を読んでいったので、逆に誰かに入れ込むってことはあんまりなかったですね。そしてこの頃、文庫本でちゃんとしたこう、翻訳の昔語りの少女を読み直し、やっぱり、ここが私にとっての出発点だなっていうのを改めて思い直した。そういう時期でもありました。まあでも高校時代ってものすごく多感な時代ですから、やっぱりやけにキラキラした叙情的な文に惹かれても、ヘッセを片っ端から読み漁ったりとか、あと、戯曲だとサクサクどんどん読み進められるので、シェイクスピアとかチェフとか、もう次々と、その作家に絞って、もう読みまくるっていうことをしていた時代でもあり、で、口直しにハッピーエンドで読みやすい少女向けの文学とか、童話とか、あるいはその時その時の話題の本とかも読んでいたので、女性の登場人物だと、赤毛のアンのアンとか、お金家のジェーンとか、少女パレアナとかは好きでしたね。だけど、やっぱりこう、友達に勧められて読んだ風と共に去りるのスカーレット・オハラはこう、話自体はぐうぐう引き込まれるので、もうそれこそ徹夜しても読み切れなくて、2、3日かけて、読んだ気がするんですけど、やっぱりスカーレット・オハラが好きになれなくて、なんでこの人が主役なんだろうって思ったのを覚えていますね。まあでもやっぱり宝塚の見ましたけど、それでもやっぱりこう自分の好きなスターさんがスカーレット・オハラを演じていても、やっぱりスカーレットがなかなか好きになりきれなくて、まあそんなあれですね。まあもっとも私が高校時代はまだ宝塚にもハマってないし、宝塚の風と共に去りぬももうね、もっと後のことですから、やっぱりこの時に読んだスカーレットが多分私の原型だと思いますね。風と共に去りぬの原型だったと思います。で、まあそういう、なんていうか、割と鬱屈した高校時代だったんですけど、世界がガラッと変わったのは、やっぱり受験勉強からすっかり解放されて、アルバイトが自由にできて、本だろうが漫画だろうが好きに自由に買えるようになってからですね。もう本当にはっきり言って世界が変わりました。まあ、もっとも学生時代は片道1時間半以上かけて乗っている通学電車の中では文庫本だったんで、読書の方は宮沢賢治だとか、アイザック・アシモフの銀河帝国の攻防だとか、そういうのにこう、どっぷりハマっていたわけですけれども、でも、出会ってしまった萩尾元。萩尾元の漫画の中でも、トーマの心臓が、本当に心臓をわしづかみにされましてですね、ユリス・モール・バイハンという主人公の男の子に、多分、私は恋をしてしまいましたね。コミックス3冊だったんですけど、もう何十周したかわからないくらい。この頃はもう寝ても覚めても心の中にいた、忘れられないあの人は、黒髪のユリス・モールでした。前にもこの話を少ししたんだと思いますけれども、もう今ならわかります。それは漫画なので彼を理解することができたからなんですね。吹き出しもありますし、細かい身長は表情だとか、なんとか色、周りのね、色なので描かれていますし、なんせ愛は理解、理解は愛ですからね。まあ、少年よ、愛していたよっていう感じですね。君がまっすぐに悩み苦しみ、もがきながら生きていたことが、私の心の支えでもあったんです。ありがとう、ユーリ。私の青春、大好きだったよ。本当に。というわけで、私の忘れられない人は、 こではやっぱりリアルの初恋ももちろん忘れられませんが、この心の中の作中人物のユリスモールバイハンなんですね。はい、忘れられないでした。たまにやるかもの新コーナー、その2は超簡単、私失敗しないのでレシピです。失敗しないコツは用具と材料の準備ですね、なんといっても。で、今日紹介するのは豚チーズトマトです。これはもうそのまま何とも言えないネーミングなんですけれども、長男が低学年の頃にテレビの料理番組を見てとても美味しそうだったと言って仕事から帰ってきた私にねだったメニューです。で、だから料理の名前はもっとちゃんとした名前だと思うんですけど、一生懸命材料を覚えて息子にねだられた豚チーズトマト作ってという、それから来た名前です。長男が一生懸命材料を覚えていたおよその作り方をたどたどしく説明してくれて、それで、はい、その少ない情報を頼りに、母は頑張りました。その頃はネットで何でも調べられる時代ではなかったので、何しろ、20何年前ですかね。なので、頑張って、作ったんですけど、そして何度も作るうちに、より簡単なレシピに進化いたしました。では、材料と用具を申し上げます。材料。これは一人一フライパンで作るので、一人分の材料でお知らせします。豚肉、薄切り肉、一人分、だいたい 100g くらい。これはお肉の厚さにもよるんですけど、お肉をくっつけて広げた時に、一人分がフライパンいっぱいになるくらいで作っているので、だいたいこう、切り方によってもなんですけど、4から6枚くらいなんですかね。で、トマト2分の1個。とろけるチーズ軽く一つかみ。塩コショウ少々。用具は包丁、まな板、フライパン。この包丁とまな板はトマトを切るためのものです。そして、フライパン用のガラスの蓋。なぜガラスでというかというと、チーズが綺麗に溶けていい感じになった時が出来上がりの目安になるので、それがよく見えるようにガラスの蓋です。そして、一人分だけ作るんだったら、そのまま直にフライパンだけで構わないんですけど、何人分も作る時には、くっつかないホイルがあるととっても便利です。このくっつかないホイルは、片面がお料理にくっつかないようになっていて、もう片面は、フライパンに、直につけるようになっています。そして、このくっつかないホイルだと、お皿に盛るときに、スルッと滑って、便利に盛り付けられるからなんですね。さて、作り方に行きたいと思います。トマト半分は、横向きに、半月形になるように、薄くスライスしておきます。大体包丁の切れ味にもよるんですけれども、6枚から10枚ぐらいになるように、スライスするといい感じになると思います。そして、トマトをスライスしましたら、フライパンにくっつかないホイルを広げます。そして、薄切り肉を重ならないように、それでもこう、なるべくくっつけて、フライパンの、全面に並べます。そしてここでお好みで塩コショウを振ります。で、チーズにも塩分があるので、コショウだけでも、あるいは、好みによってはなしでも、OK です。そして、1枚のお肉に1枚以上トマトが乗るように、適当にトマトをこう並べていきます。そして、その上にとろけるチーズをこうピザにするときみたいにこう、かけていきます。それが終わったら、ガラスの蓋をして、ここで、中火にかけます。うちは、IH なので、IH で先にピッとなる、中間の、メモリ、4メモリぐらいなんですかね、にしますけど、ガスの場合では、中火に調節して、かけてください。そして、2、3分すると、いい感じにチーズが溶けてくるので、チーズが溶ける頃には、もう、お肉にも多分しっかり火が通っていると思うので、出来上がりです。で、出来上がったら、 あの火を止めて、あのフライパンのそばにお皿をの置いておいてですね、そこにあの蓋を外したあのフライパンから火傷しないように気をつけて、こうホイールの両側をこう持ってですね、お皿の上に傾けます。そうすると滑り台を滑るように出来上がったお料理が見事にお皿に乗っかりますので、あのこのホイールは二人目にも使えるんですね。そのままあのそーっとフライパンにまた乗せ直して、キッチンペーパーやティッシュなどでこう拭くと、あら不思議、綺麗にまたなるのですぐ使えるんです。あの我が家は家族が多いので、フライパンを二つ並べて次々と作ります。でこのホイールはあの3回くらいは使えますので、あの同じように繰り返して作ってください。でこれをメインディッシュにするときには、あのお味噌汁など汁物とか生野菜サラダをあらかじめ用意しておくと、彩りもよく栄養バランスもいい晩ご飯になります。付け合わせが欲しいようでしたら、ブロッコリーだの、コフキーモだの、そういうのをあらかじめ、あ、千キャベツなどもありますね、あらかじめ作っておくと、まあいい感じにゴージャスになると思います。一人暮らしの方は使わないホイールではなく普通のホイールで作って、そのままお皿に乗っちゃってもいいし、ホイール使わないでサラダオイルやオリーブオイルなどをフライパンに薄く塗ってから作って、そのままあのフライパンを鍋敷きに乗せて食べちゃっても OK だと思います。まあそれはそれでもう冷めにくくていい感じだと思うので、まあ豪快な男飯とかにもなるのではないでしょうか。というわけで、私失敗しないのでレシピでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
心の音。先週ネットフリックスでエンディングノートというドキュメンタリー映画を見ました。ドキュメンタリーなんです。今までも最高の人生の見つけた、これはもうアメリカ版も日本版もあの見てきたんですけど、でもこれはドキュメンタリーなんです。 なんというかあの眼骨折を受けた男性の姿を、その娘さんがあのなんていうかドキュメンタリー映画に作ったものなんですけど、その衝撃の始まりがですね、あの眼告知後最初に取り組んだのはエンディングノートというマニュアル作りでございますという娘さんのナレーションと、葬儀の場面から始まるこの映画なんです。なんというか、もうその始まり自体が衝撃でですね、あのそのええっていうか、そういうなんていうか気持ちがこう出てきて、それであのあとはもう終わるまでなんていうか その場所動けませんでした。であの2009年の東京で熱血営業マンとして高度経済成長の会社を支え駆け抜けた段取り命のサラリーマン砂田智明さんがあのこのドキュメンタリーの主人公です。 で67歳の時彼は仕事も一段落して40年以上勤めた会社を退職し、で大事の人生を歩み始めた矢先に毎年欠かさず受けていた健康診断で胃がんが見つかってしまいました。そしてそれはもうすでにステージ4まで進んでいたんです。で残される家族のため、そして人生総括のため、最後のプロジェクトとしてご自分に課したのが自らの死の段取りと、その集裁体制ともいえるエンディングノートの作成でした。やがてがん発覚から半年後、急に最後が訪れるわけですけれども、なんていうかこの死と向き合っていく姿、そして、その周りのご家族の姿、これがなんていうか切々と描かれておりましてですね。でこの監督の砂田あさみさんは彼のお嬢さんなんですけれども、大学で是枝裕和監督に師事して、これは卒業後なんですけども、大学でドキュメンタリー映画を学んでおられましてですね。そして、学びながら、お父様がご健在の頃から、ずっと、なんていうか、映像を、家族の映像を撮りためていらっしゃって、そして、彼女がお父様、彼女自身もお父様の、なんていうか、病気と一緒に向き合って、で撮り続けた映像をお父様の死後編集して、そしてなんていうか作られた映画なんですよね。なんかご家族のご心境もいかほどかと思いますし、お父様の亡くなられるまでの心情歩み、どんなものだったろうなって思いますし、そしてこれをこう作られている時のお嬢さんのなんていうか思いはやっぱりいたばかりかと思いますし、なんていうかこう本当に胸に迫るものがありまして、こうしてこうその映画のことを思い出すしてもやっぱりこう胸に迫ってくる、そういう映画ですね。やっぱりこれを機に私もいろいろ考えるものもありまして、それまで考えていたこうなんとなく考えていたふわふわとしたものではなく、やっぱり切実に考えるようになりました。これはもしネットフリックスをご覧になれる方でしたら、ぜひ見ていただけたらなと思いますし、やっぱりこう見も見ないもご自由なんでございますが、私はこれを見てよかったなと本当に思っております。心の夫でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイザ・ドライアライブ。Try my best, 限界で突き進め。
So no one is care about mistakes.
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。
ミュージックゼロチャンネル。
今回はほとんどおしゃべりで終わってしまった回となったのですが、皆様いかがでしたでしょうか。空模様を気にする6月になりました。その中で緊急事態宣言があって、蒸し暑かろうがマスクが外せない日々がこれから続きます。皆様もどうぞお元気でお過ごしいただけたらと思います。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。また番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_chnnel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。皆様からのフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。これからの時間があなたにとって素敵な時になりますように。また6月16日の配信でお会いいたしましょう。